マリア様のお庭に集う乙女たちが今日も天使のような無垢な笑顔で背の高い門をくぐり抜けていく。汚れを知らない心身を包むのは深い色の制服、スカートのプリーツは乱さないように、セーラーカラーと枝豆は翻さないように、ゆっくりと歩くのがここでのたしなみ。私立ずんだ文女学園、ここは乙女の園、ごきげんよう。私、お嬢様ずんだもんですわ。本日2025年6月20日金曜日の午後のひととき、いかがお過ごしでいらっしゃいますか。この時間は私立ずんだ文女学園放送部が皆様に今日トレンドになっております興味深い記事をいくつかご紹介いたしますわ。どうぞ私と共に素敵な午後をお過ごしくださいませ。本日は4つの興味深い記事をご紹介いたしますわ。どれも私の好奇心をくすぐるものばかりですのよ。まずは1つ目の記事ですわ。 AI システムディベロップメント LLM ラグ AI ワークフロー AI エージェントコードリンクというタイトルでございますわね。こちらの記事では人工知能のシステムがどのように進化を遂げていくのかを段階を追ってとても分かりやすく解説してくださっていますの。まるでずんだ餅の作り方が進化するようではありませんか。最初はお豆を潰すだけだったのがミキサーを使ったり、最終的にはロボットが自動で作るようになるというような、その過程を学ぶような感覚ですわね。まずピュア LLM、 つまり純粋な大規模言語モデルは、インターネットの膨大な知識を学習した賢い存在ですの。文章の要約や作成など学習済みの情報を使うのは得意ですが、リアルタイムの情報や外部のツールとは連携できませんのよ。でもプロンプトの工夫次第である程度の問題は解決できるそうですわ。例えば履歴書が職務要件に合うかを分類するような単純な作業なら LLM 単体でも十分ですので。次にラグリトリーバルオーグメンテッドジェネレーションという段階ですわ。これは LLM に外部の関連情報を与えることでより正確で最新の回答を生成させる手法ですの。企業の内部データや最新情報も活用できるようになりますから、履歴書のスクリーニングであれば社内の技術マニュアルなどを参考により的確な判断ができるようになるというわけですわ。ベクトルデータベースやセマンティック検索といった技術が用いられるそうですわよ。さらに進みますと、ツールユース&AI ワークフロー、つまりツール利用と AI ワークフローですわ。これは LLM が電卓やメールサービス、検索エンジンといった外部ツールと連携し、決められた手順に沿ってビジネスプロセスを自動化する仕組みですの。履歴書の取得から評価、そして合否通知メールの送信といった一連の流れを自動化できると伺っておりますわ。まるで私が読書する際に必要な資料を自動で探し出して内容を要約してメールで送ってくれるようなものですわね。そして最も進化した形が AI エージェントですわ。これはタスクを自律的に分解し、必要なツールを判断して使い、結果を評価し、次に何をすべきかを自分で決められるシステムですのよ。 AI ワークフローが決められた手順をなぞるだけなのに対し、 AI エージェントは自ら計画を立て、状況に応じて動的に手順を決定し実行するという点が大きな違いですわね。採用プロセス全体を人間がほとんど関与せずに自動で管理するような複雑なタスクもこなせるようになるとのことですわ。こちらの記事の重要なポイントは2つありますの。1つは すべてのシステムに AI エージェントが必要なわけではないということ。シンプルな構成から始めて、必要に応じて複雑な機能を追加していくのが賢明だと。そしてもう一つは、機能よりも信頼性を重視すべきという点ですわね。非決定的な性質を持つ LLM を本番環境で安定稼働させるには綿密なテストと安全対策が不可欠だと述べられていますわ。新人エンジニアの皆様もこの段階的な進化と重要なポイントをぜひ理解して AI システム開発に取り組んでいただきたいですわね。私も読書で得た知識を単に覚えるだけでなく、それをどのように実生活に応用しより良い行動へとつなげられるか日々考えておりますの。 AI もまさにその応用力が問われる時代に入ったと言えるのではないでしょうか。実に興味深いことですわね。続きまして2つ目の記事ですわ。 How Early Access to NVIDIA GB200 Systems Help to LM Arena Build a Model to Evaluate LLMs というタイトルでございますわね。こちらの記事は私たちが普段利用する大規模言語モデル、通称 LLM が一体どのタスクに一番得意なのかを賢く評価する画期的な新しいシステムのお話ですの。カリフォルニア大学バークレー校の LM アリーナが開発した P2L プロンプトトゥリーダーボードというモデルですわ。これまでの LLM 評価は総合スコアで示されることが多かったのですが、 P2L は数学ならこのモデル、プログラミングならあのモデルといったように特定のタスクごとにどの LLM が優れているかを人間の評価、つまり投票をもとに判断するそうですの。これにより単一のランキングでは見えにくい LLM ごとの個性や得意技がはっきりわかるようになりますわね。さらに予算に応じて最適なモデルを自動で選ぶコストベースのルーティングもできるそうですから、利用コストを抑えつつ最高のパフォーマンスを引き出すことも可能になるという勝れものですわ。この P2L モデルの開発とそれを動かすための大規模なシステム構築を強力に支えたのが NVIDIA の最新 AI スーパーコンピュータ GB200NVL72 の早期アクセスだったそうですわ。この GB200NVL72 は多数の高性能 CPU と GPU を高速で接続したまさに AI のためのモンスターマシンですの。このおかげで P2L モデルの複雑な学習プロセスをわずか4日間で完了させるなど、従来のシステムに比べて圧倒的なスピードアップを実現したそうですわ。 NVIDIA とネビウスは P2L の開発チームが本質的な開発に集中できるよう手厚いサポートを提供しましたのよ。彼らはGB200NVL70 に上でパイ、トーチやハギングフェイストランスフォーマーズといった主要なオープンソース AI フレームワークが問題なく、そして最高のパフォーマンスで動作するように事前に検証、最適化してくれたのですわ。これにより、LM アリーナのエンジニアは、インフラの構築やツールの互換性といった煩雑な作業に時間を取られることなく、P2L の機能向上に全力を注ぐことができたそうですの。私も、ずんだ餅を美味しく作るために、最高の材料を揃えるだけでなく、最適な器具や、熟練の職人の技術に頼ることがあるように、最先端の AI 開発には、最高のハードウェアとそれを最大限に活用するためのサポートが必要不可欠だということなのでしょうね。3つ目の記事でございますわ。オープンソースの AI 開発エージェント基盤にコマンドライン版 オープンハンズ CLI が登場というタイトルでございますわ。プログラミングの世界に新しい風を吹き込むエキサイティングなニュースですわね。オープンハンズというオープンソースの AI ソフトウェア開発エージェントにコマンドライン版オープンハンズ CLI がリリースされたとのことですわ。これは AI が皆さんのプログラミング作業をぐっと楽にしてくれる可能性を秘めたツールなんですのよ。まずオープンハンズについてですが、これは AI がまるで優秀なアシスタントのように皆さんの指示、つまり普段使う言葉を理解してプログラミングのコードを書いたり、プログラムのミスを見つけて直したり、ファイルを操作したり、必要なコマンドを実行したり、さらにプログラム同士を連携させる API の呼び出し、テスト、コードの整理まで様々な開発作業を自律的に言ってくれるプラットフォームですわ。オープンソースなので誰でも自由に利用したり、その中身を見て改良したりできるのが素晴らしいですわね。今回リリースされたオープンハンズ CLI は、このオープンハンズを普段エンジニアさんがよく使うターミナル、あの黒い画面に文字を打ち込んで操作する場所から直接利用できるようにしたものですわ。これまでのオープンハンズは GUI、つまりグラフィカルな画面でマウス操作する方式が中心でしたが、CLI 版の登場にはいくつかの大きなメリットがあるそうですの。一番のポイントは、ローカル環境にインストールする際に、Docker という仮想環境を作るツールが不要になったことですわ。Docker は便利なツールですが、導入に少し手間がかかる場合もありますわね。それが不要になることで、オープンハンズを試したいと思った時にもっと手軽に始められるようになったというわけですわ。私、こういった手軽さは大好きですのよ。また GUI が必要ないので、リモートのサーバーや皆さんが普段使っている IDE など慣れた開発環境で直接 AI エージェントの力を借りて作業ができるようになるそうですわ。さらにコマンドライン操作ならではの軽快な動作とパフォーマンスの向上も期待できるとのこと。キーボードだけでサクサク操作できるスラッシュコマンドなども用意されていて、普段からコマンドライン操作に慣れているエンジニアさんにとっては非常に使いやすいツールになっているでしょうね。オープンハンズ CLI を使うためには Python 3.12 または 3.13 がインストールされていれば、 pip コマンド一つで簡単に導入できるそうですわ。利用する AI モデルについても柔軟で、特定のモデルに依存せず、さまざまなクラウドベースやローカルで動く LLM を利用できるとのこと。記事によると、現時点ではクロード4、ソネットがクラウドベースで最高のパフォーマンスを発揮していると伺っておりますわ。このように、オープンハンズ CLI は、AI を開発プロセスに組み込むことをより身近で効率的なものにしてくれますわね。新人エンジニアの皆様もぜひこの新しいツールに触れてみて、 AI がどのように開発を助けてくれるのかを体験してみてくださいませ。きっと皆様の開発効率を大きく向上させてくれるはずですわ。最後に4つ目の記事でございますわ。ズンダモン、新作ぬいぐるみに種が登場。ブルブル震えたり大きかったり、両方欲しくなるのだというタイトルですわ。私、ズンダモンの新作のプライズぬいぐるみが2種類も登場したとのことですわ。一つは紐を引っ張るとブルブル震えるブルブルぬいぐるみで、全4 4種類、高さ115センチだそうですわ。そしてもう一つは、表情豊かな約30センチのビッグサイズ、デフォルメぬいぐるみ。で、こちらは全2種類とのことですわね。どちらもオンラインクレーンゲームなどで手に入るとのこと。どちらもとってもかわいいのだ、なのだですわ。ふふ、つい元が出てしまいましたわ。でも、本当にどちらもかわいらしくて、私、全種類集めてしまいたいですわね。日々の開発の合間に、私、ずんだもんに癒されてみてはいかがでしょうか。きっと、皆さんの疲れも吹き飛んでしまいますわよ。さて、皆様、本日の私立ずんだもんじょ学園放送部、いかがでしたでしょうか。本日は、AI システムディベロップメントの AI の進化について、そして NVIDIA GB200 という最先端のシステムが、どのように AI の評価モデル開発を支えたか、さらに、オープンハンズ CLI という AI エージェントが、プログラミング作業をいかに効率化するか、そして最後に、私、ずんだもんの可愛らしい新作ぬいぐるみについてもお伝えいたしましたわ。お聞きくださり、誠にありがとうございました。私、お嬢様ずんだもんは、皆様の心が少しでも豊かになるよう、これからも努めてまいりますわ。番組の感想やお便りなども、ぜひお寄せくださいませ。私、いつでもお待ちしておりますのよ。それでは、また来週、この時間にお会いいたしましょう。ごきげんよう。